この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院長杉です。
どうも患者兼ポッドキャスター徳松武でございます。
はい、
ということで、この番組はですね、高校時代の同級生杉と徳松がですね、高校時代のように2回いましたね、はい、また漫画の貸し借りをしようと。しかも、その漫画はですね、今杉が、経営しております、大和接骨院の本棚からお借りするという、そういったコンセプトの番組になっております。
そうっ
す。はい、ということでね、まあ大和接骨院には、まあ今回が
43冊目
ってことは、まあ最低43冊、
まあこれは電子書籍で収録してるんで
っていうのもありますけれど、はい、まあまず大和接骨院の、待合室の本棚には、
はい、
ジョジョの奇妙な冒険が
全巻。あ、でもジョジョリオンがちょっと途中までしかないんで。
いや、そういうことを僕は言ってるんじゃないんですけれど、はい、まあ全巻置いてあるっていうね。
6部までは完璧です。あ、7部まで完璧。
まあ細かい部分はいいんですけど、とにかくまあすごいですよね。はい、まあそんな本棚から、まあ日々漫画を借りながらいろいろなお話をしているんですが、今回紹介する漫画のタイトルの方。
はい。ツイッターの方から、はい、高林さんからの、リクエストで。
リクエスト会でございます。
はい、ありがとうございます。はい。和山山先生で。
和山山。はい。
カラオケ行こう。
カラオケ行こうということで。
はい。
今回。
徳松さん、ここ、
こちらの。
はい。収録場所が？
そうですね。もうカラオケ。
くしくも？
くしくもじゃないです。カラオケ行こうっていうか、もうカラオケ来てるんです、もう。ということで、
は
い、まあいつもはですね、大和接骨院で収録していたんですが、まあ先週というか前回も言った通り、
ね、エンジントラブルによって、いろいろなエンジンがトラブルが起こして、
杉先生にですね出張していただいて、
はい、
まあ今
出張収録
している、はい、その出張先を、
はい、
まあ今回タイトルに合わせて。まあ、カラオケボックスにしたということ
。いや、2回目だけどね。この間もね。
まあ、
招き猫さんお借りしてます
ね。はい、招き猫の提供でとか、まあ、そのうちあるかもしれない。
あるかな。
あるかもしれないですけれど。はい、で、まあ、今回の漫画のタイトルが、カラオケ行こうということですから。
ですね。
なるほど、はい。これは今回、まあ、リクエストでいただいたということですね。これは、なかなか、前回も言いましたけど、一冊。
そうですね。一冊でまとめている
。完結している。
ですね。ただ、もともとは、同人で出してた作品みたいらしいんですよ。
はいはいはい。
だけど、それがすごくなんか、即完売して、
数
回再販されるも、すごく入手困難な状態に陥って話題作になったらしいんですよ。
それは、同人誌としてってことですか？
そう、出版してて。うん。多分面白くてすごい話題になったんでしょうね。で、その同人作品に過筆修正や、
はい、
書き下ろしの話を加えて、
で、
角川さんより単行本化されるっていうね。
あ、そうなんですね。
すごいですよね。
じゃあこの先生に関して言うと、
はい、
まあ、漫画においてのメジャーデビューっていう表現が合ってるかわからないですけれど、メジャーデビューとしては、じゃあこの作品でってことになるのかな？
多分この前の作品があるんじゃないかな、前作の。
あ、そうなんですか。
君に夢中さじゃないかな、多分。
けどこのカラオケ以降に関しては、もともと同人。
そうそう、同人スタート。
はぁ、面白いですね、そういうのも。
そうですね。コミックビームさんで、月刊コミックビームさんで。
なるほど。
連載してたみたいで。
もう、つい、もう。
2020年11月12日号から。
なるほど、はい。もうついに雑誌の名前全くわからなくなりましたね、もう、
まあ。
コミックビームといえばの作品もわからなくなりましたね。なんかコミックビームにも多分ね、ワンピースはじめの一歩的な作品があるんでしょうが。
結構でも、まあ僕もコミックビームの作品、あれ、
まあ、さすがの、次委員長も。
結構ほんとサブカル、ほんとクソ野郎が読む。 筋金入りのサブカルクソ野郎が読む漫画雑誌ですね、コミックビームさんは。
ああ。まあ、コンビニには置いてないし、置いてないですね、状況によって、本屋さんにも。
書籍でも取り寄せ、なんか書籍扱いの雑誌かもしれないですね。
なるほどね。ちょっと大きめの本屋さん行かないと、いけないみたいな、ね。
紀ノ国には行かなかった、紀ノ国は。
まあ、そういう意味でも、まあ、その、なんでしょうね、このカラオケ行こうという作品が、はい、まあ、一筋縄では、
はい、
ただね、カラオケ行ってカラオケ歌うっていう漫画ではないだろうなと、
ないんですよね、
いうのが、はい、まあ、予想されますが。
じゃあ、まあ、ざっくりというか、
これ、
まあ、
なかなか一冊なんでね、ネタバレが難しいんで、
まあ、僕がね、まあ、ちょっと考えてるんで、その辺も。僕がここまでって言ったらもうここまでにしましょう。
なるほど。
はい、いいとこまで。はい、
じゃあ、これは聞いた後に読んでも、
全然大丈夫。
楽しめると。
大丈夫。ラストは大丈夫。うん。
ありがとうございます。
はい。
まあ、主人、
あ、はい、
大まかな。
あ、はい、いいですか。はい、主人公の話からね。はい、もう登場人物ほんと少ないんですよね。やっぱ一冊でまとまってるから。
なるほど。
で、主人公はですね、岡里美くんっていう。
岡里美、はい。
中学3年生。
ほう。
で、合唱部の部長なんですよね。
ほ
う。で、もう卒業じゃないですか、3年生っていうと。はい、はい。で、やっぱり3年生ってなると、
はい。
男の子ってなると、第二次成長が始まって、うん、声変わりの時期なんですよね。
13ですか、はい。はい。そうですね。まあ。
あのね、下の毛とかが生えてくる時代ですよ。
まあまあ、早い遅いはありますけどね。はい。はい、
中3だったらもうボーボーかな？
中3だったらボーボーじゃん。ボーボーね、はい、どうなんだろうな。どうだったかな。僕は声変わりも中1でしてた気がしたけどな。
ああ、マジですか。
はい。うん、
まあ、特にね。
チンゲは中2で生えましたよね。
チンゲって言っていいんですか？
チンゲは大丈夫です。
大丈夫。
はい。
この間、P 入れられとったもんでさ。
いやいやいや。
どこまでコンプラあるのと思って。
チンゲは大丈夫です。
わかりました。
チンゲより言っちゃいけないこと言ったんじゃないですか？だから多分。
マジですか？
はい。なるほど。じゃあ、まあ、中3の男の子。はい、
そう。で、はい、合唱部の部長と。
ほう。
そう。で、声変わりで、高音を出せなくなって悩んでるんですよね。
あー。で、なるほど、ね。
で、まあ、その、学校。
そうか、そうか。
学校のその、合唱部の、発表がある日あったんですよね。
はい。
で、まあ普通に、まあプレッシャーとかを感じながら、頑張って歌ってたんですよ。
うん。
そしたらですね、
はい。
なんか歌いながら、
うん。
何かの視線を感じたんですね。
何かの視線を。
はい。見られてるような気がして、な
か
ったと。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ合唱部の、その、発表が終わって、
はい。
帰ろうと思ったら、
はい。
その、見ていた存在が、
はい。
岡くんに言うんですよ。
はい。
カラオケ行こう。
なるほど。始まりましたね。
はい。じゃあ、まあまあ、とりあえず、それで、まあその男に連れられていく、まあ男っていうか、その存在の男、はいはい、ね、見られた存在の男についていっちゃうわけですよ。カラオケにね。そしたらもう、カラオケボックスで、ヨロピコって言って、ヨロピクか。
ヨロピクですね。
名刺いただくんですけど。
で、もらった岡くんも、ヨロピクって。
ヨロピク。
はてなってなってますね。
で、はい、もらった、名刺を見ると、
はい、
もう大門があって、
うん、
まあ、本職の人の名刺だったんですよね。
うん、そうですね。
まあ、ちょっと矢がつくね、職業の方
は。矢丸座やつって、そうそうそうそう、なってますね。はい、うん。
で、まあ、結局その、丸矢の人は、
はい、
成田教授って言って、
はい、
まあ、そういうブラック企業にお勤めなんですよね。
なるほどね。はい、はい。じゃあもうブラック企業で統一しましょう。
はい、はい。で、39歳。
うん。
で、そこの、会社、
うん、
まあ、社長さん、まあ、かっこ組長みたいな。
いやいや、もういいですけど、ね。組長。もう、チンゲも言ったし、もういいですけどね。はい、はい。
で、主催、その組長さん主催のカラオケ大会があると。
お
で、そこにもう絶対出ないといけないんですよね。
はい、はい。
組員は。
組員はね。
そう。で、得点がつけられて、
うん、
そのランキングを作られて。
組長が。
そう、組長がね。で、はい、組長は、恐ろしいことに、
うん、
ヤクザにとって全く必要ないんですけど、
はい、
絶対音感の持ち主なんですよ。音程とかね、めちゃくちゃ多分厳しいんでしょうね。
まあまあ、任侠の世界といえば、絶対音感ですよ。
絶対音感、
はい。
そう。
なるほど。
はい。で、まあ、そんな絶対音感を持つ組長さんに、再会をつけられると、
うん、
とんでもない罰ゲームが待ってるんですよね。
ほう。
はい。何だと思いますか？
カラオケ大会ですよね。
罰ゲーム。
罰ゲーム。
はい、
これはまあ、普通で言ったらね、はい、まあちょっとなんだろうな、デコピンとかじゃないですかね。
デコピンですか、はい、全然恐ろしくないじゃないですか。
しっぺとかじゃないですか。
あらら。
はい。まあそんなもん
じゃない。そんなもんじゃない。
あ、なんかそのカラオケ代をおごらされるとか、あ、そんな感じじゃないですかね、なんか、はい、
答えは、うん、え、組長が最近ハマってるのが、うん、入れ墨を掘ることらしいんですよ。
いや、だから何なんです
か、ね、で、その、うん、最下位になった人ね、徳、うん、ちゃんなんか嫌いなもんある？
嫌いなものですか、うん、
嫌いなもの、この世で一番嫌いなもの、
この世で一番嫌いなものですか、はいはい、なんだろうなぁ、ナスとかですね。
そうしたら、はい、ナスの入れ墨を掘られ
る。いやいや、やだなまあ、ナスもちょっと食べれるようになってきたから、まだいいとか、そういう問題じゃないですからね。
でも、そういう罰ゲームが待ってるわけですよ。
ああ、さすが任侠の世界ですね。
で、組長さん、まあ、その、ちゃんとその、堀さんに習ってるんですけど、ま、
それは、もう、組長は罰ゲームとしてやってるん
です。そうです。
それは、罰だとは思ってるんです。自分が今、入れ墨掘ること
で。まあ、練習台も兼ねてるってことです。だけど、なるほど、結局、絵心とかもないし、全然まだ、超ビギナーだもんで、
ああ、なるほど、ね。
めちゃくちゃ下手な絵なんですよ、ね。
ああ、はい。じゃあ、その組長としては、はい、喜ぶと思ってはやってない。
やってない。あ、まあ、練習台でしょうね、多分。
練習台だと。はい、あ、カラオケ大会で、ビデオ撮ると。はい、めちゃくちゃ怖いですね。
めちゃくちゃ怖いですね。で、まあ、絶対入れられたくないと。はい。で、前、その、ドベになった人は、ビリになった人は、はい、怖いものがキティちゃんだったんですよ。そしたら、キティちゃんの入れ墨を掘られたんですけど、はい、キティちゃんって分からないやんな、わけの分からんキャラクターになっちゃったっていう。
なんかもう、その話も二重三重になんかボケが
突っ込む。どこから突っ込んでいいのか。突っ込みどこ、
うん。まずその嫌いなものがキティちゃんだったっていうところからなんかちょっと、突っ込みたいですけれど。で、ね、実際掘られたものも、どう見てもキティちゃんに見えなかったと。
で、これだったらキティちゃん怖くないやーって言って、はははって、ははって、教授笑ってるんですけど、岡くんは、どこで笑えばいいんですかって。
いや、本当ですよね。なるほどね。はい、一応岡くんは、まあ、突っ込みとしての役目をね。
あ、そっか。はい。そうですね。どっちかっていうと、
果たしてはいるんですけど。
教授がボケで、で、やっぱ岡くんが突っ込みですからね。
そうですね。はい、けど、まあ、いきなりヤクザさんにカラオケ誘われて、名刺渡されて、うわ、ヤクザや、じゃあ済まないですけどね。リアクションとしては。
まあ、そうですね。
はい。まあまあまあ。
でも、岡くんなんか結構肝座ってて。
そうですね。ね、
なんかとりあえずなんかその、ね、まず、教授が、成田教授が、はい、まあ、俺の歌を聴いてくれと。で、選曲がですね、はい、X ジャパンのくれないなんですよ。
なるほどね。はい。
好きそうっすよね。
俺はこれで、ね、これでトップを取りに行くと。うん。はいはい、はい。
で、感想が長いんですよね、やっぱりあの曲歌って。
はい。なるほど。
あの間に逃げれたなって、心の声が
。なるほどね。ああ、はい。で、まあ、そのくれないを、
熱唱するんですよね。
熱唱すると、まあこれは漫画なんでね、はい、この、教授の歌唱力がいかがなほどかわかりませんが、
まあ岡くんの率直な感想は、
はい、
はい、どうぞ
感想ですか、
はい、
なんて言ってましたっけ、
終始裏声が気持ち悪い、
あ
以上です
以上です、うそんってなってますけどね、はい、で、まあ、これもなかなかね、本当にこのシチュエーションで中学校3年生がなったら、ここまで率直な感想言えない気もしますが、まあまあまあ、ここはね。
でも、成田教授はなんか、ね、矢のつく職業だけど、なんか人懐っこいっていうか、なんかその、こう、まあ、いい人って言ったら、擬態してるのかもしれないけど。
そうですね。だから、その、全体的にまあ、シチュエーションとしても、ありそう、で、絶対ない状況じゃないですか。まあねまあね、うん、だから、なんかそこのシチュエーションの中で、なんか二人とも、どっか、その、この世界観を受け入れてる感じが、うん、まあ、うん、そこ自体がちょっとギャグ漫画ではないんですけど、ちょっとコメディ要素はありますよね。
で、岡くんが結構気持ち触ってるのは、歌ってる途中に勝手に、はい、チャーハン頼むんですよ。チャーハン追加で、つって。
だから絶対いないですから。こんな気持ち触った中3。はい。
しかも名刺もこのね、歌ってる間にこの、うん、ソファーの裏に、ね、捨てちゃうから、ね。
なるほど。まあ、とにかく、その教授としては、その合唱コンクールで歌っている、はい、その主人公の男の子を見て、なんかその、とにかくこの子だったら、そのアドバイスがもらえるっていうことで来てるわけですもんね。
そうですね。はい。
ああ、なるほどね。はい。はいはい。
そこからまあ話が始まってい
く、ね。そっから話が始まっていくっていう、はい。こういうのってどうなんでしょうね。なんかその、僕、最近で言うと、まあ、この日常系っていうジャンルに値するのかわからないですけれど、はいはいはい、 まあ、さっきあの杉君にも言ったんですけれど、なんかこのヤクザと少年みたいなシチュエーションが他の漫画でも見たり、
はいはいはい、あ、さっき言ってましたね、ジャンププラスである、何でしたっけ、
なんていうタイトルでしたっけ、まあ、忘れましたけれど、
ちょっと待って、はい、これ、はい、
何ですか、あ、これなんですね、
これでしょ、何なんだっけ、
何ですか、あ、これね、はい、僕と仁義なきおじさんっていう、なんかこれね、シチュエーションというか、まあ似てるんですよ、ね、雰囲気とかも。で、なんかその、最近っていうか、まあ僕もっとたどると、四つ鳩とか、
はいはいはい、
なんかそういう、おじさんと、はい、そのちっちゃい女の子のっていうのが流行ると、うんうん、またどっかでおじさんとちっちゃい、女の子がみたいな漫画が、
スパイファミリーみたいない
やじゃなくて、もうかなりもっと酷似した感じのシチュエーションが、だからそのワンピースが始まった時、チャンピオンでフルアヘッドココが始まったみたいな、そういう関係性、
あれ、そういう時系列だったっけ、
そういう、いや多分そういう、本当ですか、僕は絶対そういう時系列だと思います、
結構あっちの方がガチで改造だった
よね、だからなんかナルトが始まったらサンデーでなんか忍者漫画始まったなみたいな、
や
っ
ぱり便乗みたいなね、
そうですね、そこはね絶対あると思うんですよ、まあいろいろあると思うんですけれど、なんか僕そういう流れで、このなんだろうな、おじさんとこの美少年っていう組み合わせ、はいはいはい、なんかあるんですか、流行りとして、その漫画界の傾向として、この萌え感とかもあるんですかね。
なんか BL には僕は全く詳しくないんですけど、
はい、ないけど、
まあ、そういう、
ちょっとこの、
ジャンル的にあるんですかね。
この関係性っていうのは、ちょっと分かる人には萌え感とかもあるのかなと思って、う
ん。全く僕はじゃあ男だから分かんないですね。でもなんか、匂わせ BL じゃんみたいなことは読んだ人から聞いたことありますね。
あ、そうなんですね。はい、ああ、はい。まあ、とにかくこの。
匂わせが過ぎるみたいなこと言ってましたよ。
え？
匂わせが過ぎるみたいな。
ああ、そうなんですね。はい、けど、この BL 要素っていうのは、はいはい、結構やっぱり昔から、はいはい、やっぱあるんです。キャプテン翼の時代から。
パタリロとか？
ああ、まあ、パタリロはもう要素というか、はい。いや、だからあれだって、今考えたら、当時は分からなかったですけれど。
なんでマラヒ、あれ、おっぱいないのって思ってましたもん。
ああ、はい、だから、結構今考えると、まあまあ、そのすごい。
ね、すごい、アニメですか、アニメで普通にゴールデンタイムにやってましたよね。
ゴールデンタイムでやってたアニメって考えると、当時から、その LGBT みたいな。
ねえ、すごい、もう時代の最先端。
時代の最先端行ってて、だからなんかちょっとその、この、お兄さんもちょっと、どっちかというとイケメン風なんですよね。
成田教授。ああ、そうですね。かっこいいですね。
かっこいい。シュッとした。
オールバックでね。
で、まあ、だいたい40歳ぐらいですよね。
39歳。
39歳で、中3の、まあ、メガネ、真面目っ子な、主人公ですけれど。
名前が里見ですからね。
はい。まあけど、見た目的にはどちらかというと、
猫ですよね。
美少年な感じで、ああ。だからこういう二人っていうのもなんか、その漫画界的にもなんか流行りとかあんのかなとかも思ったんですけれど、まあまあまあそういうとこはね、あんま気にせず。
そうです
ね。はい。
でまあその、話が進んでいくと、まあその、うん、岡くんはその、結構、3年生最後のね、合唱コンクールを控えてるんですよね。
そうかそうか。
で、はい、ソロパートをこう任せられるんですけど、
はい、
だけどちょっとやっぱりこう不安があるんですよ。声変わりしてるからね。
てて
で、後輩とかに、うん、いや、不安だったら僕変わりますよ、先輩みたいなこと言
われ て。ああ、なるほど。声変わり、まだしてない後輩が。
そう。ちょっと傷つきますよね、やっぱり、ね。
なるほどね。
そういう葛藤を抱きつつ、
はい、
成田教授のカラオケにさらに付き合っていくわけで、う
ん。なるほど。まあ、そんなの付き合ってる場合じゃない、心境の中。
ね、練習しないといけないよね。
はい。
で、そしたらある日、学校でね、こう、いちご狩りの日があったんですよ。
お
で、それに向かう途中に、
はい、
成田教授に拉致られて、
うん、
で、カラオケにまた連れてかれるんですよね。
はいはいはい、はい。
そしたら今度は、
うん、
もう、めちゃくちゃ、矢のつく人たちがいるんですよ、ね。いや、
もうさっき一回ヤクザで言ってたから。
はい。ああ、そう、多分同じ組のだからね。
なるほど、今度は一人じゃなくて、
もうオールスターですよ、多分。
なるほど。で、みんなカラオケ大会に参加する人たちですね。
が待ってるんですよね。
はい。
で、まあみんなの歌を聞いて、
はい。
岡くんに、 うん、あのアドバイスをくれと言われ
るんです。なるほど。
はい。
さすがの岡くんも相当怯えてますね。
これね、ビビり倒しますよね。
今強治の腕にしがみついてます
、ね、で小刻みに小動物に震えてますからね。
震えてますね。はい、帰りたいっつってですね。はい。
はい。
なるほどね。
まあね、皆さん一曲ずつじゃあ順番に歌ってくださいと。
はい。この時に、はい、この時に、はい、初キティちゃんの、
あ、そうそうそうそう、
本物の、
そう、
この
ひどいっすよね。ひどいですよね。
手の甲に、すごいっすね。はい、全然
絶対これ見て書い見て彫ってないっすよ、ね。
いや、ね、本当ですよね。
想像で多分彫ってますよね。
いや、マジックで書いたんかみたいな入れ墨が手の。
しかも手の甲ですからね。
本当ですね。これを入れられたくがないために、みんな頑張ってるんですね。
そうそう、は
い、
ね。そう。
だから少なくともこのメンバーの中で誰か一人、組長から入れ墨掘られるんですよね。
そうですね。
いいですね。で、まあ一人ずつ、
はい、歌っていくんですね。
組が歌っていくと。
はい。で、岡君のアドバイス。
はい。
まず、一つずつ言っていくと、リズムに乗れてないので、音をよく聞いてください。
ああ、いいですね。
はい。
はいっつってますね、は
い。いいと思います。言うことないです。
ありがとうございます。つってますね。
声が続いてないので体力をつけてください。
うん、体力ってなってますね。
ピッチが不安定です。
ピッチっつってね。はい、
ピッチテンポのことですよね。はい、
テンポのことですね。
はい、ビブラードの癖が強すぎます。
ごめんなさいっつってますね。
声が汚いです。
あれあれ
うるさいです。
うるさいです。あれ
カスです。
カスですよ。何やとこぞー何
やとこぞ。それはそうなりますよね。
あ
もう最後の3つがディスですからね、ただの。う
ん、だんだん着物座ってく様子が描かれてますけど。
カス。岡くんのなんか状況対応能力高すぎるわ。
そうですね、最後カスです。うん、あかんかん手出すなよって言ってましたけどね。はい。
もう教授いなかったら確実にぶん殴られてますよ、これ。
あこれちょっと関西、系なのかな。
そうですね。最後ね、あの東京の方行くみたいな話もあったから、みんな結構関西弁っぽい感
じ。当時さんが正直に U ターンですっていうね。はい。なるほどね。でこうやってアドバイスをしてい
くっていうね。
はいはいはいはい。なるほど。でまあとにかくこれによってまあみんなが少しずつカラオケが上達していくと。言
ってんのかなこれ。
はい。なるほどね。まあけどあれですよね。その岡くん的にはあれですよね。教授さんに教えるのはいいけれど、
いいちょっと他の人はちょっと勘弁してって、
まあ、でしょうね。
これもちょっと BL 要素ですね。ちょっと
なるほど。ちょっとね。二人の中での友情が、うん、
ちょっと
生まれ芽生え出す。
教授さんだったらいいよみたいな。
うんうんうんうん。なるほどね。ね、はいはいはい。
世の不女子たちはこういうのに燃えるんですかね、全然わかんないですけど。
どう、はい、だからそういう要素もなんかひょっとしたらあるんじゃないかなと思って。はい、なるほどね。で、これ、この後にね、家帰ってね。
はい。
なんか、その、お母さんかな。
ね、学校サボったでしょ、あんた。学校でか、授業、行事サボったでしょって言われて。は
い、なんか、タバコ臭いな、なん
て。そうそう。カラオケで休憩してたんだよ、つって。嘘ではないですけどね。
お父さん、これ、さとみ？
はい。
お父さん、さとみが不良になってしもうたわーって言ってますけど、もう、不良どころじゃないですよね。
ヤンキーの先輩に誘われたところじゃないですよね。本職の人とカラオケ行って
る。本職の人とカラオケ行ってるとは、さすがの親も思わなかったでしょうね。うん、ああ。なるほどね。まあ、だから、この、さとみくん、
はいはい、
その岡さとみくんの、まあ、思春期特有、まあ、その、中3？
はいはいはい。
まあ、この、思春期のこの自分の中の、まあ、体の変化も含めてですけれど、
うんうん、
なんかそういう多感な変化の中での、この、なんていうの、衝撃的な、
うんうん、
まあ、出来事っていう部分で、はいはい、なんか、あれですよね、そういう部分もなんか、切なさとか、なんかそういうのは
感じ。切ないか。
切なさっていうか。
切ないかな。
なんか、なんか、なんかその時だからいいんだと思います。
ああ、なるほどね。
うん。なるほど。
結構好きなシーンがあって。
はい。
好きなシーンとか受けるシーンがあって。
はい。
なんかまあ、教授と一緒に車乗ってて。
うん。
で、こうなんか、ダッシュボードをパカって開けるんですよ。
はい。
そうそう、指が出てくるんですよ。指ーってなって。
いやー、なるほどね。
だからその、教師、それ、指、ポイって捨てちゃってますからね、外に。あかんでしょ。
いや、だから僕最初はあの組長の罰ゲームなんか指詰めさせられるんかなと思ったんですけれど、はい、
あ、それはさすがにね、みんなやめちゃいますよね。
いやいやいや、入れ墨でもやめるでしょう。
あ、ちょいちょいこうちょっとね、ヤクザなところをちょっと出してますよね。
なるほど。はい、ああ、本当本当指出てきましたね。ああ、なるほどね。で、まあ、その、練習がどんどん進んでいくと、
はい、
うん、こっからもうこのペースでいくと全部ストーリーいっちゃいそうですけど、
いやいや、もう、
次、委員長プランで。
プランで行くと、はい、そうなんです。あの、結局、岡くんが、
うん、
岡くんのその最後の発表会の日と、
はい、
教授が歌う日が被るんですよね。
あー、なるほど。はいはいはい。
で、
はいはいはい、
でそのコンクールに向かう途中で、
うん、
あの、事故に遭ってる車を発見しちゃうんですよ。
はい。
岡くんが。
はい。
そしたら、あの、警察が、警察救急隊員かな、喋ってるのを聞いて、うん、被害者は、成田教授、
はい、
全身打撲で骨折ありみたいな、
うん、
意識不明の重体で病院に搬送みたいなことを聞いちゃうんですよ、うん、
はい、
でもいても立ってもいれなくなって、
うん、
もう自分の本当あれですよ、中学3年の最後のコンクールをぶん投げて、はい、
そのために頑張ってきた3年間なのに、
ぶん投げて、あの、その組長が主催する、
はい、うん、
組長の、組長の愛人のなんかカラオケ喫茶かなんか、
そうそうそうそう、
あれだ、
うん、
クラブというか、キャバレー、はい、ん、キャバレー、じゃあスナックだ。スナックでやるんですよね。
はい。
スナックにも駆け込むんですよね。
うん。
そうするとみんなこう、バーって、
はい。
カラオケ大会やってて。
うん。
で、まあ、組長さんに、教授さんはどうしたんですかって、
うん。
言うんですよ、
う
ん。
そうそう。
で、
その前に、小林4点ってなってました、ね。4
点ギリ、もう、いや、もうだいぶそいつ決定じゃないですか。
とりあえず、小林誰かわからんけど、はいはい、小林4点ってやってるところに、
そう。
岡がバーンと。バーンと入っていく。はい。
で教授さんはどうしたんですか、もう組長が言うんですよね、
うん、
教授は死んだっつって、
はい、
人なんか簡単に死ぬでって、
うん、
そしたらなんか教授さんが死んだのにあんたらこんなカラオケなんかのんびりやってみんな地獄に落ちてまえって言うんですよ、
ね、う
ん、
あ、そう
そう、でバーンって帰ろうとするんですよ、そうすると、うん、超待たれやっつって、うん、組長があのドスの聞いた声で言って、
はいはいはい、
ここまで来たら一曲歌って帰れやって言われるんですよね。でなんか、まあまあ、教授への。
もう、ここまで来ると、はいはい、読んでる僕らも、世界観に入ってるから、
はい、
全然、なんか、いいドラマみたいに読めてますけれど、ね、はいはい、こうやって、また客観的に喋り見てると、すごいシチュエーションですね。
そうですね。ヤクザがね、カラオケ大会やってるところに、中学3年生の男の子が乗り込むってね。
で教えてた任侠の人が死んでしまって、
うん、はい、
で、なんかもう、まあ、短歌切ってね。
はい、
でもう帰ろうと思った
ら、お前またろや、一曲歌ってけや。教授への鎮魂かなと思って歌えって言われるんですよね。で、まあ、覚悟を決めて、歌うんですよ。
は
い、X ジャパンの紅を。
そうですね、は
い。
だから、
っていうところ
まで、始まってるんですよ、ね。
で、まあ、ここまでで、あの、ちょ、解説は終わりにして、あとは、あの、皆さんがラストをちょっと見てほしいですね。どういう。
いいですね。ここで合唱コンクールの曲名はっていう、その合唱コンクールに行けてないですから、合唱コンクールの中、会場でも曲名は何年、何か
と被るんですよね、シーンが。
で、その主人公は紅
だっつって。いや、でも、僕たちのね、徳ちゃん、やっぱ僕たちのその中高生の頃って、
はい、
結構カラオケって、その、友達と遊びに行く中の一つの本当に、
うん、はい、
例えば、ゲーセン、カラオケ、あと何があった？
ゲーセン、カラオケ、何でしょうね。まあ、僕は吉牛ぐらいしか。
それ遊びに行くって
遊
びじゃないよね。
吉野家の牛丼とか。
まあまあ、とりあえず、すごい、その、中高生がやるエンターテインメントの一つですよね。
好きだったんじゃない
ですかね。
ですよね。いや、例えば、まあ、カラオケのね、ルーツたどれば、うん、まあ、もともとね、そういうカラオケバーとかカラオケスナックとかみたいな感じで、ね、うん、あったのが、その最初にね、あの、プレハブの、なんか、 小屋みたいなやつの、その、
カラオケポパイ。
荒井中が、はい、カラオケのプレハブ立ってたんだけど、はいはい、ドアから機材が入らなかったで有名な。
そうなんですか。
そういうタイプのカラオケボックスも、はいはいはい、まだ、
その音、まだ、すごい昔みたいな。
まだその大人がそのスナックとかでやるカラオケのまだちょっと延長上ぐらいな感じで、僕らが高校生ぐらいの時にいわゆる今僕らがいるようなカラオケボックスみたいなものが
なんか昔って
すごく流行って、
なんかこうなんかここからウィーンってきて、なんかガチャーンってきて、
あ、レーザーディスクみたいなやつが、
ね、ありましたよね。通信カラオケじゃなくてさ、
ね、あとあの僕らがね、うん、我が
東方パオパオパオパオパオ行ったね、パオね。
の、まあもちろんカラオケボックスもあるし、
ゲーセンもあって。
ゲーセンのところに、1曲100円で歌える電話ボックスみたいなのもあった、
ね。一人カラオケじゃないですか。先端行ってんだ、パオ。
だから、やっぱりその、当時でダブルミリオンとか、もうミリオンヒットとかバンバン出てた時代で、本当にカラオケの、まあ、全盛期っつってもいいぐらい
CD が多分一番売れてた時代でしょうね、多分
ですね、だからカラオケっていうのは確かに僕らが高校の時ってもう本当に、
まあ、エンターテイメント一つですね、
はい、今の子たちももちろんカラオケ行ってるんでしょうけど、うん、プリクラがなかった分余計カラオケしてましたよね。
やっぱプリクラあったって、もう
ありました
高校の時に、うん、あったあった
あったんです
か？あったあった、もう初期のね、
ああいや、うん、
アトラスが出した、
なんか株式会社後半だわ、
後半、本当
だいぶ後半、うん、高3ぐらいの時に文化祭で、うん、なんかそのプリクラ撮れるみたいな、うん、うちのクラス出し物したの今思い出しました。なんかもう今考えたらすっごいアナログですけどね。3パターンぐらい背景をリアルでもう作って、
はいはい、あ、面白いじゃん。
でその前で
写真、まあ、
当時映るんです、
はい、はいはいはい、
やって後で現像してお渡しします。
プリクラじゃねえじゃねえか。せめてチェキとかさ。
僕らの高校時代ってそんな古かったでしたっけ。
いやー、でももう何年前
だ、だってまだその携帯とかもそこまで普及してなかった、
ね、いや携帯はなかった高校の時は、
ね、まあ、ポケベルの時ですからね。
そうそう、
だいぶ時間経ちましたね。
思えば遠いところに来たもんですね。
いや、けど全く漫画の貸し借りして漫画の感想喋ってるっていう。そこは変わってないっていうね。はい、いや、だからそうですね、なんかそのこの主人公のね男の子を通して、なんかちょっと青春時代みたいのも、
まあ、ノスタルジックな感じもね、
ノスタルジックな感じもちょっと投影しやすいかもしれないですね。
カラオケなんてね、昔はよく行ってたけど、やっぱ大人になるとなかなか行かないですもんね。
ああ、まあね、
なんか僕たちの頃って合コンコンパの定番だったじゃないですか、はいはいはい、まあ、カラオケでコンパって、ね、やっぱ学生だから居酒屋とか行けないし、
まあ、そうですね、ね、なんか
ファミレスとかじゃないから、ね、カラオケでコンパって定番でしたよね。
そうですね、
だからやっぱりこの歌がうまいとちょっと第一印象いいんですよね。あ、練習したもん。
なるほど、くれないを、
くれないではないけど。まあ当時ルナシーとかね、
あ、
流行ってたんで、ビジュアル系流行ってたんで、ルナシーとか歌ってましたよ。懐かしいな。
ああ、そうですか。
徳ちゃん持ち歌何だった？
その高校の時ですよね。
はい、結構行ったよね、みんなで。覚えてないけど、
まあ、行きましたけれど、まあ多分、まあ、ミスチルとか、
あ、
そういうんじゃないですかね。
そうっすね。
だから僕、
徳ちゃん何だったかな、なんか、まえちゃんは、シャランキューのずるい女と、ロマン飛行が持ち歌ったのを覚えて
る、
ね。
急にまえちゃんとか言われても、その、さっきの小林4点ぐらいわからないです
けど。ごめんごめん。まえちゃんは、ま
あ、同級生ね。
あ、シャランキューのずるい女と、
で、下瀬何歌ってたの？
下瀬は覚えてないな。
あ、そうですか、うん。下瀬の家には、キャプテン翼さんのワールドユース編の4巻だけ置いてありました、
ね。4巻だけ。ワールドユース編の最初って青い信号が出てくるやつ？
いや、わかんないです。あれ？もう覚えてないですけど。
なんでいきなりキャプツバの話になったんだ
よ。なんかすごいそれ覚えてる。お前んち、キャプツバのワールドユース編4巻だけ置いてない。
それもらったんじゃないの、誰かに。
わかんないけど。すごい下センチ何もないんですよ。
ああ、でしたね。
まあまあまあ。
なんでしもせディスったのいきなり。
いや、ディスってないじゃん。思い出を語ってるだけですよ。
あまあまあ、そんなね、カラオケってそれぞれね、みんなに思い出ありますよね、やっぱみんなね。
まあそうですね。う
ん、なんかそんなことも思い出してくれる作品でしたね。で
なんか気づいたら、うん、学生時代の思い出話してましたね。このカラオケ行こう読んだ
ら。いや、素晴らしいじゃないですか。みんなもぜひだから読んで、いろんなね、思い出があると思うんで。
そうですね。
カラオケにまつわるね。
で、気づいたら、僕らもこうやってカラオケボックスで、はい、まあ、
ポッドキャスト収録してる。
まあ、ある種、ポッドキャストという歌を歌ってましたし、だからまあ、
この、歌
まあ、歌ですよ、僕らにとったら。いや、だから、やっぱりこのカラオケ行こうっていう漫画は、もうタイトル通り、カラオケ行こうという漫画はカラオケに行きたくなる。
なっちゃう。気づいたら、もう行って、
気づいたら、カラオケボックスに
いる漫画。
いる漫画。
そう。すげえな。そんなことあります？
ちょっとみんなもどうなるか試して
み、ね、
て、
うん。読んでたら、ね、
あれここ
もうカラオケ
カラオケボックスだぜ。なかなかならないけど。
わけあるか。
けどカラオケは行きたくなる漫画かもしれないですね。まあ、大人になってね、行かないとは言いましたけれど、はいはい、ま
あ、
好きな人は絶対行ってるし、
特
に今、一人カラオケなんかすごいまた流行ってたりするので、
みたいですね、なんかね。
で、ここの、今日僕と杉で収録してるところも、僕の家の近くなんですけれど、はいはいはいはい、それこそね、高校の時もね、僕来たことある
コンパやった、まあ
なんかね、
コンパやった。
コンパじゃなくて、うん、なんかね、ダブルデートみたいな。
おお、誰と？
感じで。それこそなんか、舞ちゃんがいたかもしれないです。
ってことは、タミコさんもいたね。
いや、なんか全部実名言ってくのね。
いや、誰じゃん、わかんないから、どうせ誰も。
なんか、そんなのもした思い出があります。
つまり、じゃあ、斎藤文さん、
はいはい、
徳松、
全部ピーレとこ、なんとか。
舞ちゃん、
念のために一応ピーレとこ。
タミコさんの4人ってことだよね、じゃあ。
ああ、そうですね。
そうですね。
そんな思い出がなんか、このカラオケ、うん、ひょっとしたらこの部屋だったんじゃないかな、ぐらいなね。
すごいカラオケ行こうって漫画だな。
まあまあまあまあ、この部屋だったっていうのは今、むちゃくちゃ適当に言いましたけど、けど、ここのカラオケボックスだった
ら。間違いない。
はい。あと、
ここって、はい、住所って、神谷町になるの？一番近い駅。
そうですね。
あ、本当。
まあ、住所的には、僕らの母校と、
近い。
区は一緒です、ね。
ああ、まあ、名東区。
名東区。
区は一緒ってだいぶ広いぞ、それ。だいぶ広い
ぞ。まあまあ、けど、僕らの学校、もうちょっとまっすぐ行ったらありますから。
え、歩いて何分ぐらい？
いや、別に。別にそこまで詳細言わなくてもいいですけど、歩いたらだいぶかかりますね。
ね、やっぱり。
う
ん、
はい、はい。
じゃあ違う、ごめん。僕も、なんか徳ちゃんじゃないけど、僕もここ前来たことあるような気がしちゃったら、やっぱ違うかった。
あ、違います。
そうそうそう。
いや、けどあるかも。
なんかコンパやったことあるようなカラオケかなと思ったら、やっぱ違うかったわ。
あ、そうですか。
はい。
まあ、だ当時はだから招き猫じゃなかったと思います。
あ、なるほど。
うん、なんか。いや、けどなんか全部思い出したら、なんか。
全部思い出した。
だってなんかこのね、
いや作り大体一緒だから。
え？
カラオケの作り、部屋の作りは大体一緒だから。
なんかこのカラオケボックスなんか普通のドアだもんね、なんか。
そう、防音とかじゃないしね。外のからの音めっちゃ漏れるしね。
古いですよね、この。
まあ昭和ですよね。
なんか天井とかもなんか、穴開いてますよね。
うん、え、穴開いてる。あ、本当だ。
なんかボロボロですね。
めちゃディスっとるやん。めちゃディスっとるやん。
いや、だから。
でも穴とか穴開くんだね。穴開くとか。
いや、なんかあんま変わってないなって急に思い出しました、なんか。前いた部屋の方が綺麗でしたね。
確かに。下のやつの方がね。
なるほどね。
そしたらタイムリープしたよ、これ。
ああ。これもだから年代的に言うといつの年代なんでしょうね、このカラオケ行こうっていう。
ああ、そうなん
です
ね。
まあもちろん漫画としては最近の漫画なんですけれど、
その舞台がね、舞台がね、
舞台がなんか若干ちょっと。
でも ライン教えてって言ったから。
あ、そうかそうか、まあ全然。
だから割と最近です、やっぱ現代劇ですよ。
はい、なるほどね。
LINE 教えてってなかったもんね、俺らの高校の頃には。
僕らの頃はなかった
ですね。なかったですね。ポケベル教えてでしたよね。
ああ。
ベル版教えて。
僕だからポケベルも持ってなかったですから。
ああ。
次は持ってたんですか？
持ってた
っ
すね。
あ、
うん、でも僕たちの頃のポケベルって本当初期だったもんで、
はい、
まだその、かな変換ができないんですよね。
そうそう、文字も打てなかったから、数字のやつでしょ。
そう、暗号、あれ、もうスパイですよ。
よろしくみたいなやつでしょ。
そうそう、084おはようとかさ、101。
あれは覚えてたんですか、じゃあ。
いやね、読み方の法則があるんですよ、あれ。
あ、できたんですか？
できた、できた。でも、難しいやつだとちょっとわからなかった。 難しい。お休みだったら0、は
い、8? あ、そういうのはなんとなくわかるじゃないですか。なんかそのもっと複雑な、うん、何文字までとかあったんですか。
そうそう、文字制限もあるからね。
ああ、うん、そうなんだ。
長いとさ、どこまで言ったかわかんないしさ。
で、あの学校に一台だけ
並んでたね、みんな
公衆電話みたいのがあって、うん、でそこに並んで、
そうそうそう、
でみんなすんごい早いの。
ね、でポケベルで思い出すのがさ、あの、はい、あれですよ、あの偽造テレカ。
ああ。
うん。
イランの方がね。
そう。はい、まあ、中近東の方って言っとこうか。
はい、
中近東。ああ、そう。あれすごいよね、今考えるとね。
まあ、そうですね。
あれ、俺買ったことないけど、はい、1000円で、とかね。
無限にテレホンカードが使えるみたいな、
ね。無限とか999のやつとかね。
うん。
そのうち NTT さんが対策のやつ買って、それ使うともう吸い込まれになっちゃったけどね。
ああ、なるほどね。そういうのありましたもんね。
あったね。
だからなんかすごい。
めちゃくちゃ犯罪だよね、今考えると。みんなめちゃ使ってたけど、すげえ犯罪だよね。
まあ今考えたらそうですね。偽造っつってるわけです
よ、ね。偽造だからね、
うん。けどなんかその、だいぶ最近のテレビで、はい、なんかその、それこそ中近東の方にテレビの取材が行ってて、
はいはい、
日本語あなたうまいですねっつって、はいはいはい、ああ昔日本にいたよっつって、はいはい、え何してたんですかって、はい、あのテレホンカードでああもうああもういいですみたいな。
犯罪者や。まあ、それで罪をなしたんでしょうね、多分、う
ん。だからなんか、そうですね。うん、なんか、あの頃って、良かったですね。なんか、ポップでしたよね。
そうっすか。ポップでまとめていいの？
いや、だから、うん、わかんないですけれど、
うん、
たまたま次回、
はいはいはい、
次回の、次回何にするって言ってました
か？あ、
そうか。
はいはい、
だから、はい、僕もう一個、あの、杉、に借りた漫画で、
はいはいはい、
あったじゃないですか、ヒップホップの漫画。
ああ、少年インザフット。
あ、
うん、あ、やりたい。
いやいやいや、それはいいんですけれど、はいはい、あの漫画も、はい、僕ちょっと次から貸してもらって読んだんですけれど、はいはいはい、あの漫画もちょうど僕らの高校時代ぐらいの漫画ですよね。
そう、現代と僕たちが高校の頃の。ま、時代をこうクロスオーバーしながら物語が進んでいくっていう。
で、僕は比較的部活、
うん、そう、部活少年だったね。
部活少年だったから、うん、そこまで、なんていうの、過ぎほどその時代を謳歌してない
んだけど。そんなことないよ。僕もその陰キャだったから。
けど、なんか僕その少年、
うん、インザフット。
インザフット読んだ時に、
うん、
なんか、こういう人たちいたなっていうか、なんかその近くにもね。
湯の前たちのこと？
そうそうそうそう。
岩崎くんとか。
あ、そこ、そうだったかもな、みたいな。
おうちゃんとかね。
おうちゃんとか。あ、そうだったかも、みたいな。なんかそういうのも知れたり、なんかその、漫画で、なんかその青春時代を取り戻すじゃないですけど。
思い出すね。取り戻すっていうか。
取り戻すってい
うか、話が思い出す。
けどなんか僕が知らなかった世界も、うん、その最近ねそのようやくその90年代とか、
はいはい、
そこら辺のことも映画化したりとか、
はいはいはい、
漫画化したりまた、
まあ、今 80s 90s リバイバル
ですからね、再ブームになったりとかで、
うん
うん、だからその当時あんまり触れてなかったけれどなんとなく表面しか見てなかったものを大人になってから知るとか
再確認ですか。
うん。だからやっぱりこの京次君とはその主人公の、
はいはい
ね、誰でしたっけ
岡君里美君
岡君もまた大人になった時に、うん
はいはい、
まあこの中3時代のこの強烈な思い出がねいずれまた大人になって蘇るみたいな時が来るんでしょうね。
そうそう。ね、なんかこの、
まあ、絶対忘れないでしょうね。
で、カラオケ行こうのなんかね、続編があるらしくて。
あら、はい。
ファミレス行こうっていうのがあるらしいんですよ。読み切りらしいんですけど、ちょっと読んでみたいなと思って。
あ、そうなんですか。
大学生になった岡里美くんが描かれてるっていう。短編みたいですけどね。
で、
あとね、まあ、補足で情報を言うと、
はい。
まあ、カラオケ行こう。あの、実写映画化が決まってまして、
あら。
はい。成田教授を、綾野剛さんがやるみたいで。
ほー。
はい。
ほうほうほう。
で、岡里美くんは、これ、斎藤淳くんっていうのかな。若手の。
はい。
僕もちょっとわかんないですけど。 の方がやられるという、はい。
なるほどね。
はい。実写映画化が2023年に、今年ですね、公開されるみたいですね、本当に。
あ、そうですか。
はい。まあ、気になる方はチェックして
もらって。映画から入ってもいいですし。
はい。でも漫画本当にね、でも一冊でさらっと読めるんで。
そうですね。はい。はい、
あ、で、僕ね、合わせて本当、和山山先生の作品全部読ませてもらって、
あ、はい、
あの、高林さんのからのリクエストにあったんで、
うん、
夢中さ君にっていう漫画と、あと、女の園の星、
はい、
全部読んだんですけど、すごい面白かったんですよ。
あ、そうです。
はい。トモプは、はい、かなり女の園の星ハマってて。
あ、そうなんですね。
はい、すごい押してましたね。
じゃあまあ、そういうこの作者の世界観が、まあ、とりあえずこのカラオケ行こうから入るっていうのは、入り口としては、
一
冊で。
そう、一冊で終わってるし。
終わってるし。
夢中さ君にも一冊なんですよ。
ああ、そうなん
です
、
ね。で、女の園の星もまだ3巻までしか出てないんで、どれから、まだ、どれから入っていただいてもすごく入りやすいんで。
追いかけやすいということで。
はい。
まあ、だから高林さんのリクエストにちょっと今回答えれたかはわからないですけれど。
後半だいぶもう、私事の話で盛り上げちゃったね。
けどなんかね、
そういう気持ちにさせる漫画だもんね。
そういう気持ちにさせる、うん、そうなんですよ。うん、だから、本当に、なんかノスタルジックな感じが、なんかね、その、さっき LINE っていうのが出たからっていうのはあるんですけれど、時代背景も、ちょっといつかわからないような、ちょ
っと別に僕たちの高校生ぐらいって言われても別に違和感がない。
なんかその昭和感も出てるっちゃ出てる感じもあるし、今現代と言われれば現代だしっていう、だからどの年代の方が見ても、
刺されますね、これは。
何かその自分の思春期とか、そういう時代をちょっと思い出す
かもしれないですね。
その、しかもその刺激的なね、僕はヤクザの方とカラオケ行ったことないですけれど、
はいはい、
なんかそういうちょっと自分の思い出を振り返ってカラオケに行きたくなる漫画なんじゃないかなという、そんなところでしょうかね。
クラブセキュリティやった時にヤクザに絡まれたの思い出したわ。
カラオケは行ってないですよね。
カラオケ行ってないですね、
はい、
クラブのうちのクラブの、あの駐車場で、多少してるおっさんがいて、
はい、
注意したらヤクザで、はい、めっちゃ絡まれましたよ。マジで絡まれましたよ。
それがヤクザさんとの思い出ですね。
そうですね。
僕もあの鉄板焼きのアルバイトでやってる時に、はい、常連のね、はい、その、はい組の人がいて。
ダメじゃん、それ。もうアウト。それ言っちゃ言わん方がいいよ。店に来る時点でアウトだから、今。
そうね。
アウト。い
や、昔の話です。
昔の話、何年前
だからもう20年前。
ああ、暴対法まだ施行されてないかな、じゃあ。
まあ、まあ、じゃあ、いつもワインついぐ手が震えてましたよ、
は
い、
ああ、そうなんだ。
はい。
でも、そんな、ね、片木さんに変なことしないでしょ。
ああ、全然全然しないです。ね、うん、で、なんかその、ハンバーグとステーキの鉄板焼きで分かれてて。
は
い、ほんで、その鉄板焼きに来る偉い人たちは、全然、こう、すごいちゃんとしてるんですけれど。
あ、チンピラ系がね。
で、その若い衆たちは、もう一個の普通の洋食スペースで、その、ハンバーグとか頼むんで、は
い
はいはい、そっちは柄悪かったですね。
俺、行儀がなってねえぞって言ってくださいよ。
言えるか。
くれないっつって。くれない歌ったれ。
いや、まあ、そういうことで。
くれない聞きたくなったね。くれないも聞きたくなる漫画ですね。
くれないも聞きたくなる。
帰り車で聞きますわ、久しぶりに。
あ、そうですか。
トシの声を。
あ、
そうそう。
シャウト。
令和のトシやって言われたもんね、岡君歌った後に。令和のトシや、面白いな。
だからこれ、映画でも楽しみですね、
そうそうそう。歌ってくれるのかなと思って、斎藤淳ね、淳君がね。
どう再現されてるか楽しみですけれど。ということで、まあ、今回は、
はい、
カラオケ行こう紹介してまいりました。
高林さん、ありがとうございました、リクエストを。
途中、僕らの学生時代の思い出話になってしまって申し訳ないです。
でもまあ、僕
は、まあ、おかげでですね、
そうそうそう
高林さんのおかげで、いろいろ振り返れましたからね。
は
い、
まあ、まあ、
ピー入れるとかピー入れときますけれどね。
ポッドキャストででもこういう感じでいいんじゃないです
か。こういう感じでいいんです。はい。
それは
僕が決めたルールですけど、はい、こういう感じでいいんです。はい、
でもなんか僕の好きな漫画で、
うん、
波を聞いてくれってやって、はい、ラジオパーソナリティの漫画にな
りますね。
そこでラジオってのは、
はい、
脱線ありきだっていう。
あ、
そう。
本当ですか。
聞いてる人も脱線をある意味、ある種楽しみにしてる。
楽しみにしてる。
してるっていう名言があって。
あ、
なるほどって思って。だから僕は、ポッドキャストも脱線ありきだと思います。
ありですね。はい、まあ、なんか回によってはね、うん、なんか出発時点が脱線してる時もありますから。まあ、 まあ、そういう意味で、そうそう、高林さん、本当にリクエスト、はい、ありがとうございました。
またね、
あ
の、ツイッターなどで、ハッシュタグ、成功店の方まで、まあ、リクエスト、感想など、どしどしね、
はい。お持ちしておりますので、はい、そして、次回は、
はい。
何の漫画にしようかということなんですが、
さっき話してたんだけどね。
はい。まあ、本当は僕的には、はいはい、そろそろもう一回戦えラーメンマン。
第2回。第2回。2回までやったことないからね、同じ作品を。
ラーメンマンの考察番組にしてもいいぐらい。
ごめんな、俺が変な LINE 送っちゃったもんね。またちょっと火がついちゃったね。
いやなんか。
あの、この間、徳ちゃんにですね、ラーメンマン打倒養成所っていう、ロボットみたいな養成所があって、でその画像を送ったんですよね。
養成所。ラーメンマンを倒すための養成所なんですけど、その建物がラーメンマンだと。だからもう、その、ただ、ラーメンマンのファンクラブじゃねえかっつってね。で、ラーメンマン。
中で何やってるかって言ったら、ラーメンマンの匂いがついた服の匂いを嗅ぎ分けて、
大好きだ
よ。服を嗅ぎ分けて、
当てる。
そう。で、失敗すると、トラップが発動して、口出しにされちゃうっていう。めちゃくちゃですよ。
めちゃくちゃね。
それを送ったら、徳ちゃんにまた、戦えラーメンマン魂に火がついちゃいましたね。
ついちゃう。
あれ、その、ジジャン脱ぐと、フォーって書いた片当てついてるでしょ。
どうっていうね。ほんで、
老子は、
ローって書いてる。ローってなんだよって言ってましたね。スギ君もね。
はい。じわるね、あれ。
あれはね。
じわるわ。
戦えラーメンマン、すごいっすよね。
最後の最後でまた幽霊の方に振り切ってしまった。
何度も言いますけど、
はい、
戦えラーメンマン、ラーメンマンのお父さんの名前は、
そうめんマンですね。はい。
俺はもう、
おじいちゃんは冷や麦
です。僕らの中で繰り返しすぎてもう笑えなくなりましたけれど、やっぱおもろいですよね。
そうめんマン。
お父さんそうめんマン。
おじいちゃん冷や麦。
なんですか ?2 秒で考えたんですかね。ゆで先生は。
途中からマンを探すっていうね。
お父さんの名前。ということで。ついつい思い出を、ついつい思い出を語りたくなってしまう漫画、このね、
カラオケ
以降でしたが、次回は、戦いラーメンマンではなく、はい。
少年サンデーで今大人気を誇っている。
サンデー。
サンデーなんですよ。はい、サンデー、そういえばこの間なんか、サンデーは燃え雑誌とかしたって言ってたね。
あ、ごめんなさい。偏見がひどいんで、僕。はい。サンデー漫画の、
早々のフリーレン。
あー、これはね、僕は、今回、その、接骨院の本棚40回以上やってきましたけれど、
はい、
なんか、あえて、全く情報がないんですよ。
ああ、そうですね。
けど、
う
ん、なんか、話題作だっていうのは知ってるし。
そう、アニメ化ももう決まってます、アニメ化もね。
あとね、ポッドキャスト界隈で、結構そのフレーズも聞く気がして、ポッドキャストとなんか、ポッドキャスト好きと相性がいいんじゃないかって勝手に思ってて。
なるほど。じゃあその辺も、じゃあ次回考察
を。あえてそのちょっと話題、アニメ化も決まってますね。はい。で、あえてその話題に乗っかった時に、自分がどういう感想を持つかっていう。
なるほど。
ここは素直な感想で喋っていきたいです、ね。
なるほど、なるほど。楽しみにじゃあ語りましょう、また次回。
ということで次回は早々の。
フリーレン。
フリーレン。
はい。
ということで。お楽しみください。ということで、今回はこの辺で終わりましょうか。
はい。
ということで、次また漫画貸してね。
私は一向に構わん。
いや、だからそれ何もう定例になったの、それ。
そう、これで行こうかな。
あ、これで行こうかな。
ちょっとやっと、43回目にして、42回か、この間からだから。42回にして定着していこうかな、
うん。あ、そうなんだ。は
い、ダメ?ダメ?
いや、わかんないですけど、なんか、うん、間違えたら、竹槍出てくるみたいな。
それダメマンだから。
いやーっつって終わるみたいなのが。これだいや
どんどん、どんどん妖精、打倒する人の数が、出費少なくなっちゃう。
まあ、列会はもういいんですけど、できれば戦いラーメンまで固めていきたいなって。だから、できれば、パーソナリティの名前も、どうも、せこつひの、そうめんマンと、つって。
あれ、そんな風になっちゃった。
ああ、いや、すみません。ラーメンマンとシューマイですって始まっても面白いかなと思って。はい、ということで。
大好き
また次回。さよなら。
さよなら。